藤沢歴史探訪、今月は村岡地区の中世をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは郷土歴史家の内さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ4週目に、
はい、
なりました。まあ、ここまでいろいろなお話をね伺っていろんな人物の名前もですねご紹介していただいてまいりました、
はい、
さあ4週目今日はですねその中世の鎌倉東日本最大の都市だったということなんですけれども、はい、当時の状況などについてどんな感じだったのかご紹介いただけますか。
はい、鎌倉という場所なんですけれど鎌倉時代の公式な記録の吾妻鏡というものがありまして、そこを見ますと源頼朝が鎌倉に来るまでは田舎町だったところが鎌倉に頼朝が入るとたくさんの武士が住んで都市として発展していったというふうに言われているんですが、第1回の時にお話ししました中世の1個前の古代、実はですね古代には鎌倉に当時の役所が置かれていたのである程度栄えていた、まあ、都市的な場だったってことが現在分かってます。それを頼朝が入ったことによってどんどんどんどん広がっていったと、まあ、ですので一番最初源頼朝が鎌倉に入った時は小さな町だったというふうに考えられます。それが政権の中心地となることでどんどんどんどん人が集まり徐々に徐々に町が大きくなってついには東日本最大のですね都市になったというふうに考えられています。ちなみになんですよ田畑さん、鎌倉が一番ピークを迎えた時って鎌倉時代の初めだと思います、中頃だと思います、終わりだと思います、初め真ん中終わりだとどうかと思いますか。
今の話だと初めはないなと思うので中頃。
中頃、あ、いい線いってますね実はですね終わりなんですよ。これはですね考古学的な発掘調査の成果から分かってまして、やはり鎌倉時代の終わり頃が一番のピークを迎えてます。そしてその次の時代の南北朝時代ぐらいまでもピークなんですが、徐々に徐々にですね衰退して、おそらくですけれど、まあ、15世紀の中頃にはですね鎌倉は都市としての役割を終えるというふうに考えられています。じゃあそれは何なのかというのをですねちょっとお話ししたいと思いますが、当然ながら鎌倉幕府が滅亡するのは1333年で、その時ってよくイメージだと鎌倉の町が燃えてもう廃墟と化したっていうことを思っていらっしゃる方が多いんです、まあ、ところがですね実はそんなに鎌倉の町って戦火で被害を受けてないんです、まあ、若干受けてますが、まあ、そうすると東日本最大の都市っていうのは残り続けるんです。残ると当然ながら次の政権もそこをうまく利用したい、次の政権というのは当然ながら足利将軍家、つまり彼らは京都の室町に幕府を置いていると、東国を見張るにはちょっと遠いならば鎌倉幕府があった鎌倉まだ生きた町なんでそこを中心に治めればいいんじゃないかという形で鎌倉公方という人を置いて、そこをですね室町のですね東日本の支配の中心地としていくわけです。まあ、ところがそのですね室町幕府も衰退して鎌倉公方も鎌倉に居づらくなると、彼はですね今でいう茨城県の古河の方にも鎌倉になんかにはいられないので引っ越しちゃうんですね。で引っ越しちゃうと当然ながら政権の中心地も古河の方に移っちゃうんで鎌倉は田舎町になっていくというふうな形になってます。
今はその鎌倉ちょっとね栄えているような場所にね、こう雰囲気的にでも、まあ、でも歴史もあるしっていうそれは独特な雰囲気出してますけれども、はい、でもなんかその衰退していった時代があって、まあ、その前にはこう栄えた時代があってということで、その東日本最大の都市だったというイメージはやっぱりちょっと今までなかったので、また不思議なちょっと感覚になりました。
そうですね、江戸時代に鎌倉に来た外国人の記録が残ってるんですが、はい、もうその時は完全に衰退しきっていて、鎌倉っていうところに来たけれど、あ、寺と田んぼしかないっていうふうなことを書いてるんですね、まあ、ですので本当に一貫村となった、まあ、ところが寺とか寺社仏閣は有名なところが昔からの古刹が多いので観光地としてはどうも栄えたらしいですね。
いやなんかいろんな時代がありますしね、その時に起こった出来事によってまたこの左右すごくされるんだなっていうことと、どんな人がそこの土地に来たのかで、はい、またこう政権もいろいろありますし ね、
そうですね、
変わっていくんだなといったことを改めてねちょっと今お話伺っていて思ったところなんですが、はい、今その鎌倉についてご紹介していただきましたけれども、 今月のテーマ村岡なんですが、はい、まあ、その隣接している部分にあたりますその村岡地区なんですが、当時の東日本最大の都市だったというその鎌倉、その鎌倉にとってどのような、まあ、こう位置づけというか関係性というかどんな存在だったのかご紹介いただけますか。
はい、東日本最大の都市だった鎌倉なんですが、まあ、その範囲はどこだったのかといったら、当然ながら今の行政区域の鎌倉市とは少し異なります。というのは当然ながら当時の鎌倉って皆さんも観光で行かれる鎌倉駅を降りてすぐの駅前あたり、あそこが鎌倉です。まあ、ですので鎌倉を取り巻く丘陵、あそこはもう都市に接したまあバッファゾーンみたいな形になってきます。それをさらに外に出た藤沢、まあ、村岡を含めてですね、まあ、それはどういうところだっていうと、当然ながらもう都市の外というような扱いになります。ただしなんですけれど、当然ながら外になったら何もないよというわけではなくてですね、まあ、文化というものは当然ながら伝わってきます。その特徴なのが特に村岡地区で見られます櫓というですね、崖の斜面を横穴を掘って、時にはダビに伏した骨を埋めたりとか石塔を建ててお祭りしたもの、そういうものがですね、鎌倉の中でたくさん作られてるんですが村岡でも見られる、まあ、つまりはそういう文化が鎌倉から伝わってきたとは言えるとは思います。全く関係なかったではなくって、都市の影響を受けた、非常に強く受けた場所だというふうにはでも間違いではないのかなというふうに思いますね。
今はもう本当に隣同士って感じなんですけれども、外側といったこう、ね、今のやっぱり私たちのイメージしているものと、はい、やっぱちょっと少しねズレがあるということで、うん、そこもちょっとやっぱりお話を伺っていると面白いなと思うんですが、はい、その当時いろんな人たちが使っていた道、はい、いろんな道がありますけれども、はいはい、この場所でいうと鎌倉道、はい、今も残っている、ね、一つの道になりますけれども、こう当時どんな役割を担っていたのかも教えてください。
はい、鎌倉道っていうのはですね、上津道、中津道、下津道っていう、まあ、3つがすごく有名なんですけど、そのうちの上津道が村岡あたりを走っていたというふうに考えられています。でご存知の通り、鎌倉って、まあ、三方が山に囲まれていて、鎌倉の中に入るにはやはり道っていうものがかなり少ないんです。でそうするとこの鎌倉道っていうものはですね、その物流のやっぱり最初、まあ当然ながら第一義は水運なんですけれど、陸路も使ってますので、その陸路の非常に重要なですね幹線道路として使われたというふうに考えられます。ちなみに1333年に新田義貞という人が鎌倉攻めで村岡を通っているんですけれど、まあ、その軍勢の中で有名な武将が亡くなったという記録も、あれは東京のあるお寺さんの碑文に書かれています。つまりそういう軍勢が通れるぐらいに広い、まあ、道だったんだということがわかりますね。
今も残っているのはすごいなと思ったんですけども、当時にとってもやっぱその道重要なものだったんですね。
そう、かなり重要だったと思います。この鎌倉道なんですけれど、藤沢ではまだ見つかってないんですが、まあ、お隣の横浜市さんではですね、発掘調査で見つかってまして、当時としては非常に大規模な10メートルを超すような道路だったことが分かっています。
すごいですね。
これはすごいことですね。
今とちょっとスケールが違うというか、やっぱりまあ見えてた景色あったものってやっぱだいぶ違いは違うんですけど、やっぱり道に関してもね、やっぱそうやってこう辿っていくと、まあ大きな役割があったということもそうですし、まあ今もねこう残っているっていったところも、これもちょっとすごいなっていう気持ちになりました。はい、さあそして村岡地区なんですけれども、その鎌倉時代、まあ、放出させるような、まあ、地名があったり寺社が多く残っている場所かなと思うんですけれども、はいね、代表的な場所ご紹介いただけますか。
はい、本当におっしゃる通りにですね、実は富士山の中でも一番この中世をですね色濃く残しているのは私は村岡地区なのかなというふうに思います。特に今おっしゃったように寺社、これはですねかなり古い感じのものがありまして、まあ、例えば弥勒寺さんというお寺があるんですが、まあ、この弥勒寺さんは前身のお寺がありまして、法泉寺、法律の法って字に泉と書いて寺、法泉寺さんというお寺が前身だと言われているんですが、これは三代執権の北条泰時さんの時代に作られたというふうな辞典が残っております。またですね、宮前の御陵神社、こちらもですね非常に古いのかなというふうに思います。で、御陵っていうのがですね、今だと御霊の御という字に霊って書く御陵なんですけれど、おそらくこれ御陵さんを祀る神社だというふうに考えられています。それは誰かといったら鎌倉権五郎景政、この五郎じゃないかというふうに言われているんですね。まあ、そうすると今神奈川県にある御陵神社は大体がですね、その鎌倉島が治めたところ、 つまり鎌倉島というのは鎌倉権五郎景政の子孫を名乗っているので、自分たちが治めたところに御霊神社を作った。村岡地区では他にも川名にもあります。まあ、ですのでその辺というのは鎌倉島のですね、記録を忍ぶものかなとも考えてますし、あとは御霊神社のすぐ近くに小立橋という橋があります。小立っていうのは古い盾、盾っていうのは武士が住んでた館のことですので、その辺にですね、おそらくは武士の館があったんじゃないかというふうに考えられています。
なんかいろんな方面から誰がどこにいたのか、この人祀っていたんじゃないかっていうのが分かるんですね。
そうですね、実際に発掘だけではなくて、大事なのは地名っていうのは非常に大事です。ですのでその地名がですね、新しい表記とかで変わってしまったりすることがあると、その土地のですね、歴史を消してしまうっていうですね、ちょっと恐れもあるので、まあ、地名はですね、大事にしたいものですね。
そうですね、
はい。
村岡だけじゃなくて藤沢市内には、なんでこんな名前がついてるのとか、それこそね、大場城のね、近く、公園の近くには本当にね、はい、こう昔ながらのお城に関係する地名たくさんありますけれども、ね、なんでだろうって思った時に、そのただ単に覚えるんじゃなくて、地名から分かることってたくさんありますからね、はい、藤沢にはいろんな地名があっていろんな場所があるということ、改めてこれを機に皆さんね、楽しんでいただきたいなと思います。さあ、そして、はい、その鎌倉なんですけれども、東日本最大の、まあ、都市だったということでね、はい、ご紹介していただきましたが、その鎌倉時代以降、村岡ってどんな風になっていたのか、どんな場所だったのか、ご紹介いただけますか。
はい、ズバリ言うとですね、ほとんど分かってないんです。記録が残ってないんですね。次に村岡地区がスポットを浴びるのは戦国時代になります。
結構飛んじゃいます、
ね、飛んじゃうんですよ。でその戦国時代の話をですね、次の最終回の第5回でですね、はい、ゆっくりとちょっとお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、もう来週ちょっと待ち遠しくなりましたけれども、ぜひね、最後までこの回楽しんでいただきたいと思います。さあ、今月はですね、村岡地区の中世をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは、郷土歴史家の津さんです。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。